告知、第22回文学フリマ東京というイベントに出ます。5月1日です。急です。今日この放送がいつ上がるかわかんないんですけども、1週間も切ってますけども、はい、というわけで積み上げさんが売り越していると思うので、ぜひ皆さん遊びに来てください。この23というスペース番号にいますのでよろしくお願いします。はい、というわけで改めましてこんにちは、明日から休校です。おすめきと申します。よろしくお願いします。はい、とりあえず告知だけしたんで、あとはねブラウザーでも閉じてもらって他のね皆さん作業に戻っていただければと思うんですけども、はい、毎回来てくれる人はまあいるっちゃいるんでね、まあとりあえずイベント出ますよっていうことだけ最初に言っといて、もうあとはいつものね細々としたラジオ話ってお前わなび話にね花を咲かせるんだか咲かせないんだかねしたいと思います。はい、というわけで、皆さん、4月になりましたけども、はい、皆さん5月病の準備は万全でしょうか。はい、ね、新入生だったりとか新入社員だったりとか新入わなびだったりとか、新入わなびって4月から始める人はいるのかな。僕とか実際4月から2006年の4月からわなび始めてるんで、ってことは、丸10年わなびやって11年目の、はい、老害わなびです。皆さんこんばんは、こんばんは、こんにちは、おはようございます、お休みからおはようまでの、わなびを見つめる積み焼きです。よろしくお願いいたします。はい、というわけで、久々なんで今一つ、ラジオってどんなもんだったっけなっていうのを探り探りちょっとやっていきたいと思いますけども、はい、そう、4月とか忙しいじゃないですか。まあ、いきなり言い訳から始まりますけど、忙しいので、先に謝っておくことがあるんですけども、出すって言ってた、電撃小説大賞の方、ね、あったじゃないですか。しかも、もう原稿まで用意してたんですけど、はい、ちょっと、うん、送りそびれまして、とりあえず、ウェブ投稿だから、うん、その日にやればいいやと思って、まあ、帰ってきたのが、夜10時ぐらいなんですけど、夜10時じゃねえ、11時ぐらいなんですけど、もうその段階でさっさとやっとけって話なんですけどね。で、それで、ちょっと電話する用があったんで、ちょっと電話してて、電話終わったら、12時半、0時半。はい。という、まあ、はい。というざまですよ。ということですよ。はい。というわけで、なんか、ずっと応募してたんですけど、なんか、これで連続応募記録が途切れましたけども。はい。うん。まあ、まあそういう運命だったんっていうね。ウェブ投稿の罠はいつでもできるからって忘れがちになるところですよね。うん。怖い怖い。怖い怖いっていうか。はい。というわけで、電撃にね、送った方は本当にお疲れ様でございました。今回は完全に人事の感じで祭りを旗から見てようと思います。で、じゃあ電撃のどうしようかなって思ったんですけど、まあ、順当に行けばっていうか、まあいろいろあるんですけどね。ライトノベル的な新人賞も。集英社のライトノベル新人賞が、締め切られまして、で、まあ、最近までありましたと。で、講談社ナノベ文庫新人賞、富士見ナノベ文芸大賞、エンタメ大賞。 で、まあもうちょっと先延ばしにすると、GA とオーバーラップがそれぞれありますけども。うん。まあここまでが春かな。まあ、どこに応募するんでしょうか。あと3日なんですけど。これもね、あと3日3日って言うと絶対しないんで、ちょっとこればっかり早めにしてね、したいと思うんですけども。はい。だから結局そう、さっき告知した同人のイベントの原稿にかかりきりだったというのも、まああるんですけど、そうだよね。だから同人の活動もあれですよね。例えば、ワナビー的な活動と同人っていうのを、まあ、なんつうんですか、天秤にかけて、両立させるみたいなものは意外と簡単だと思うんですよね。だけどそこにいろんなリアルなことがその天秤を壊しにかかるじゃないですか。その天秤を壊しにかかる外部の勢力が年を重ねるごとにだんだん強くなってくるというこの現状。もう28ですよ。今年29ですよ。来年30ですよ。はい。まあ、みそじわなびになる準備はね、できますよ。魔法使いわなびになる。魔法使いわなびに、魔法使いわなびになったら受賞できるって聞いてるんで。聞いてませんね。勝手に僕が作った話ですけど。30歳までにデビューできないと、魔法使いわなびになりますから。ね、皆さん、頑張って魔法使いわなびにならないように。気をつけていただければと思う今日のことでございます。と、まあ、こんなつらつらと、適当に話してると、前みたいに結構、ね、一人なのにお前、60分も70分も80分も喋ってんじゃねえよみたいな感じになりますので、ちょっとお便りで、ね、久々にって前も送ってもらった、何が久々にだった話なんですけど、2通、前回、アップ直後ぐらいにもらったのをまだ読んでないので、ちょっとそっちの方も、ちょっと1ヶ月前ぐらいにね、もらったやつなんですけど、ちょっとこれ読んでいきたいと思います。はい。じゃあいきますよ。ラジオネーム、この評価シートがすごい2016さんからいただきました。すみやきさん、こんにちは。こんにちは。わななまいつも楽しく聞いています。ありがとうございます。わななまを聞いていると、評価シートって当たり障りのないことしか書いていなくて、フィードバックとして役に立たなそうな印象を受けるのですが、すみやきさんは評価シートをどういうふうに活用していますか？という質問なんですけど。はい、ありがとうございます。評価シート。うん。当たり障りのないことしか書いてないのは、ぶっちゃけな話なんですけど、一字落ちの評価シートは当たり障りのないことが書いてある傾向がありますね。で、当たり障りのないことって、評価シートにおいて大事なんですよ。なんでかっていうと、僕は最高で、三字落ちの評価シートまで持ってるんですけど、三字落ちの評価シートってなると、その、書いてるジャンル自体の否定とか、はい。なんですかね。うん、そういう話になってくるんで。で、商業的にうんぬんとか、あとは、なんだろう、ジャンル的に、これが求めて、今求められてるものだとか、そういうことを言われてしまうんですね。でも、ましてや、紙一枚でしか来ないから、例えば、具体的にその、例えば、添削みたいなことは絶対ないわけですよね。そう。だから、例えば一時落ちだったら、例えば、結構、まあ、ぼんやりとしてる割には、結構、例えば、昨今の人気作品を読んでみたらいかがでしょうかとか、あと、僕がもらったやつだと、具体的な、作品名まで書いてあって、こういうのを参考にしたらどうですかっていうのを書いてあったことあるんで、そういう 書いてあった作品をチェックするとか、そういうことは可能ですよね。ただ、だんだんだんだん上に行けば行くほど、今これ言われても的なものがあるんで、なんだったらその、一時落ちぐらいのやつが一番役に立つんじゃないかなと僕は思ってますね。うん。まあ、僕の場合は評価シートもらっても、他ジャンルでの応募をぜひお願いしますって書かれるのが常日頃なので、まあ、役に立っているかどうかって言われると、まあ微妙ですけど、まあ、評価シートの、評価シートの一番の利点は、無事選考されて落ちたってことが分かるっていうことぐらいですね。郵便事故とか、規定違反とか、そういうのがなくて、単純に跳ねられたんだなっていうことを真摯に受け止めるっていうためのシートなので、はい。そう。あとは、そうですね。一時落ちの方が、例えば、下嫁さんにもよるんですよね。結構適当に書く人は適当に書くし、ちゃんと書いてくれる人はこのキャラクターのこういうところがっていうのを書いてくれる人は結構いい下嫁さんかな。ぶっちゃけた話、結構カテゴリー、同じ作品で、例えば、何枚も評価シートもらってたりとかするんですけど、その場合だと、なんだろう、カテゴリーエラーの一言で片付ける人もいれば、ちゃんと、作品名とキャラクター名まで書いて、このキャラクターのこういうところがこうですよって書いてくれる人もいらっしゃるんですね。うん。で、で、結構、なんだ、これは別、ネット上で、ちょっと僕が、聞いたことなんですけども、やっぱりその、自分が一時の下読み、一時だけの下読みさんっていうのと、まあ二時以降、三時以降の下読みさんがいるわけなんですけど、その、まあ一時から編集部が読んでる章も最近は結構多いんですけども、一時だけの、やっぱ下読みさんとかいらっしゃるみたいで、その下読みさんが一時を通したのがなかなか上に上がんないとかいう、現状もあるみたいなんですね。で、例えば、その、大体、自分が、一時で上げた人は、これ、行くんじゃねえかと思って上げるわけですね、その人は。で、だけど、大体2時あたりでちょっと跳ねられてしまって、ちょっと悔しいっていう意見が、ちょっとネット上に転がってたのを見たことがあるんですけど、ああ、なるほどなと思って。だから、その、なんだ、一時以上、なんだったらその、落とした人が書くから、落とした人が書くんですよ、評価シートって。おそらく。おそらくですよ。で、そうなった場合、そうですね。多分、開けた、上に通過させた人は多分書かないんですよ、評価シート。多分ね。で、やっぱ、落とすには、落とせないの理由があって、で、やっぱり、すごい面白いけど落とさざるを得ないみたいなことっていうのが、上に上がれば上がるほどそういう傾向にあると思うんですね。これ面白いけどちょっと上げられないよっていうのがあるんだと思うんです。だから上に行けば行くほど、ちゃんとその愛着のある、作品だけど落としてしまって、っていう体のコメントとかが結構見受けられたりとかすることがありますんで、だからなんだろう、評価シート役に立たないよねっていうよりは、おすすめするのはいろんな賞のいろんな評価シート同じ作品でもらってみるっていうのが、結構使い回しってどうなんだっていう人はいるかもしれないですけど、評価シート狙いで送る分にはいいかもしれないですね。で、書き集めて大体その例えば2つ3つ評価シートもらって、それで大体書いてあることっていうのが多分被ってる部分があって、多分それが本当にやるべきことなんじゃないかと僕は思っております。 で、僕が、いろんなところに、出して、言われて、共通していることが多ジャンルで書け、多ジャンルを書け、多ジャンルを書けって、多ジャンルを書け、多ジャンルを書け、うるさいので、ちょっと、さすがに多ジャンル書くよっていう感じに今、僕は落ち着いてるんですけど、ちょっとそこがね、今、ちょっと悩みどころではあるんですけども、はい。まあ、そんな感じですかね。うん。例えば、こうやって、質問いただいてるんですけども、フィードバックとして役に立たなそうな印象、活用というよりも、なんだろうね。やっぱり、活用しようと思って、思わない方がいいかもしれないですね。役に立ったらラッキーぐらいの感じでもらったらいいんじゃないですかね。うん。意外とそんなになんだろう。ワクワクして、いざ来てみたら、すごかったってことはないので、うん。まあ、記念に紙が来ましたぐらいのね、感じでいいんじゃないですかね。役に立ったら役に立ったで。はい。で、今までもらった評価シートの中で一番役に立っているのが、MF ですかね。やっぱり、っていうのは、MF っていうのが一番評価シート一番、先に出したぐらいなんですよね。SD と、当時の SD と MF あたりがちょっと先に評価シートっていう制度を、まあ、若干早めに取り入れたんですよね。で、MF っていうのは結構一乗地から結構細かく言ってくれるので、まあ、MF あたりの評価シートもらってみるのもちょっといいかもしれませんね。はい、ちょっと評価シートに関しては、もう基盤が完全に出来上がってるので、MF に関しては。ただ、まあ、僕的にはもう、まあ、まだ、厳密に言うとプロじゃないんで、まだ送れるうちには送っちゃおうかなとは思っておりますけども。はい。ということで、評価シートは、記念に取っておくといいかもしれません。はい。まあ、そんな感じですかね。この評価シートがすごい2016さん。またお便りください。はい、次のお便りです。ラジオネーム、底辺わなびさんからいただきました。いや、底辺わなびは僕の方なんで、はい。底辺わなび会の、底辺わらびとしての戦いをね、僕としなければいけないかもしれませんけど。はい。はじめまして、すみゆきさん。いつもおなま楽しんで聞いています。ありがとうございます。私は小説を書くときにプロットをあまり作らずに書いてしまいます。最初は勢いだけで書けるのですが、途中から展開に詰まっていくことがしばしば。すみゆきさんはどこまでプロットを作り込んでいるか書き始めているのでしょうか。よろしければ教えてください。すみゆきさんはどこまでプロットを作り込んでから書き始めているのでしょうか、よろしければ教えてくださいということですね。はい、ありがとうございます。まあ、最初にぶち当たる壁だったりしますよね。プロットを書かないって。基本的に僕も書かない派です。書かない派っていうか、書かなくても大丈夫なタイプ。というより、なんだろうね。ジャンルによって、なんだろう。書かなきゃいけない作風だったり、ジャンルとかっていうのがあるかもしれないですよね。人による、例えば、プロットを立てる人と立てない人がいる。詳細に書く人と適当に書く人がいるっていうのは、そういう作、いらないような作品。それがいい悪いじゃなくて、っていう作品を書いてるか書いてないかなので、例えばそのプロット適当にしてるからそれがつまんないかどうかっていうのはあるんですけど、でぶっちゃけプロットっていうのを書かなくても書ける人っていうのは存在して、それでデビューできる人もいるんですね。で、有名な例だと、狼と香水のハセクライスナさんは確か書かないんじゃなかったかな。確か書かなく、けど本当に、なんだろう、異世界的なね、話を書いてて、プロット立てないのはすごいなと思うんですけどね。うん。だけど、いずれ編集部との打ち合わせっていうことがありますので、編集さんとの打ち合わせの時はプロットは必須なので、それは書けるようにしといた方がいいですね。うん、 だからプロットというより企画書的なものがを書けるようになっておいた方がいいです。これは間違いなくプロットの段階で跳ねる、あの要はそのゴーサインが出る出ないっていうのもあります。実際書いてみて、あの書いてみたんですけど、で、まあ、あのプロットかと思ったら、一巻分送られてきたっていうのは、まあ、何でしたっけ、インデックスだったかな、インデックスの人の話なんですけど、まあ、そういうのは稀なケースで、例えば、すいません、ちょっとこういうの書いてみちゃったんですけど、つって、それがヒットするっていう、桜庭和樹さん的な、佐渡ヶ城中尾は打ち抜けない的なこともあるのかもしれないですけどね。だけど、まあ、基本的には、プロット、編集部さんにこういうのを書きますっていうものは、書けるようになっておいた方がいい。けども、実質そんなに書ける方じゃないっていう。あんまり作り込まずに、もう、わかりますよ。すごいプロット作ってるうちに書きたくなってくるんですよね、本文をね。それで書いちゃうみたいな感じ。僕、そういうタイプです。基本的に。だけど、展開に詰まってしまうことがしばしば。っていうのは、プロットをちゃんと立てないからだよっていう、この悪循環ですよね。わかりますよ。わかります。わかります。わかります。で、これ、僕はどうしてるかっていうと、すごい、これは、良い子は真似しないっていうか、あんまりお勧めしないんですけど、一章分だけ作ります。大体。まあ、長編を書くっていうことが、まあ、するじゃないですか。長編を書くとすると、まあ、大体何章かに分かれるわけですよね。まあ、大体5章、6章、7章ぐらいには分かれるんだと思うんですけど、僕はその1章分だけまず書いちゃうんですね。それだったらあんまり大した作業じゃない。っていうか、そもそも6章分全部細かく書いてる、書けるタイプの人はそのまま続けてもらえばいいんですけど、もうプロット書くのめんどくせえわー勢の、皆さん、すみやきさんを初めて知ったプロットめんどくせえ勢の皆さんにおすすめなのは、とりあえず1章分だけ書いてみるっていうのをおすすめですね。で、1章分のプロットを、1章分だけプロットを書いて、で、一章書き上げてみるんですね。で、そしたら次の二章のプロットをまた書いてみるみたいなことをしていけば。で、そうして、要は二章のプロットを立てて、二章分のプロットを書いて二章分を書く。で、三章分のプロットを書いて、三章を書くっていう感じ。僕はそんな感じなんですけど、はい。だから、大体その書いていくうちに、その大体書きたい展開が変わってくるっていうことがよくあるんですね。で、で大体その詰まってしまうっていう部分はやっぱり決まってないから詰まるわけで、で決めてしまえばいいんだけど、まあなかなかその、例えば原稿用紙400枚分、300枚分、200枚分ね、決めるっていうのはちょっとめんどくさい作業ではあるので、一章分、とりあえず一章分書いてみようっていうね、ものをお勧めします。あとプロットってどうしたらいいかわかんねえぜっていう人も結構いると思うんですけど、本当に正解はないと思うんで、自分なりにこれがプロットだって言えばプロットだし、僕なんか結構手書きの方なんで、手書きでプロット書いたりとか、あとは一時期宇崎くんとかプロットをそのまま公開とかしてたんでね、はい、そういう人とか、あと結構プロット、多分ね、プロットのなんだ、最近ハウツー本とか結構出てるんで、そのプロットをこう書けばプロットができるよっていうシートみたいなのとか多分ついてるサイトさんとか、ハウツー本とか結構出てるんで、そういうのも参考にしてみるといいかもしれません。うん、けど、あんまプロットが書いてるときが一番面白いんですっていう人もいるけど、あんま僕プロット のプロット書くの好きじゃないんで、好きじゃないんでっていうか、あんまり小説執筆の時もそんな好きじゃない何が一番楽しいかって、書き上げる時が一番面白いですね。あの書き上げた時が一番楽しいです。あの書き上げて、あの投稿して、投稿した時が一番楽しいです。はい。基本的に、なんだろう、そう、あの、こん、どの、次はどの作品を書こうかってワクワクしてるのが一番小説書きとして楽しいですよっていうのを結構聞くんですけど、僕そうでもないですね。書き上げて、どやみたいな感じの、もう、あの、一太郎こう、そうとしてずらーみたいな感じの、あの、原稿用紙200枚分ですみたいなやつ見るのが好き。俺、あの、やり遂げた感が好きなだけで、あんまり、その、なんだろう、プロットがすごい好きなんですよっていう人は幸せな人だと思うんですけど、はい。うん、まあ、だから、とりあえず一章分書いてみたらどうですかね。あの、本当に、なんだろう、細かくやろうとするとキリがないんで、例えば、あの、メインテーマとテーマというものを決めて、そのサブテーマというものを決めて、それで各章ごとにその起承転結もしくは上波球で書いて、で、もし、で、あの、キャラクター一人当たりの、キャラクターシートを作りっていう作業も、まあ、大事かもしれないですけど、まあ、てか、それやってるだけで力尽きるたら元も子もないくないですか。で、まあ、それができなきゃ作家になれないんですよって言われたら、まあ、そこまでなんですけど、だけどまあ、けど、異世界ファンタジー的なものは、そういう世界観のは、がっつり作っといた方がいいかもしれないですね。うん。例えば、なんだろう、本当に、そういう地図とか、まあ、僕一回もやったことないですけど、その地図を書いてみたりとか、あの、キャラクターの、その、履歴書みたいなのを書くみたいな人もいらっしゃいますね。そう。だから、結局、あの、僕は結構、あの、遂行を比較的するタイプなので、あの、それで結構直し直しやってるから、あの、最初の方と終わりの方で、このキャラ、つじつま違うやんってことは、そんなに今んとこないんですよね。うん。で、とりあえず、あの、勢いだけで書くっていう、その勢いも大事だと思うんで、そう。だから、まあ、おすすめ、一回、がっつり書いてみてもいいかもしれないですね、プロットをね。で、一回がっつり作ってみて、あ、俺は、がっつり作るの方が向いてるや、とか、そういうこともあるかもしれないですからね。うん。作って、けど、やっぱりそのさっき言ったんですけど、あの、なんだ、あの、編集の方にちゃんと企画書みたいな感じで提出できるみたいな、そんなこと書ける、いずれ書かないといけないんで、ちょっと、まあ、プロットっていう形の自分なりのプロットって形を作れるようになっといた方がいいかもしれないですね。まあ僕に関しては、とか、なんだろうね、あの、これを聞いてる皆さんの方が僕よりは、まあ、あの、小説もそうなんですけど、小説もプロットも皆さんの方が上手でしょ、どうせ。という形なんで、自分なりにね、てか、何事に関してもそうだけどね、自分ってとりあえずやってみて、自分なりの方法を見つけてくださいとしか言いようがないし、別に僕がそれを言えた義理でもないんでね。頑張っていただければと思います。そんな感じですかね。はい。ということで、あの、そっか、プロットか、けど、本当にね、あの、プロット論とか語り始めてしまうと、これは、わなびラジオっていうよりもなんか、なんだろうね、本当に小説講座みたいになってしまいそうで、まあ、今までもそうだったかもしれないですけど、それはなんか避けたい部分があったりとかするんですよね。小説作法って、もう、基本だけ押さえときゃ、あとはいいような気するんすよねって、まあ、あの、ハウツボ20冊読んだ結果がそうなんですけど、結局もう、まあ、何回も言ってますけど、わなの間時代で、本当に、創作技法って、もう、キリがないんで、例えば、それで脚本術とか、何言語学とか、そういう方に行けば行くほど泥沼にはまってしまう気が しなくもないので、意外とそのなんだろう、感性的なもので書けるんですっていう人はそれはそれでいいと思うんですよ。でそれだって別にデビューしちゃえばそれ直すのはプロになってからでもできるわけだし、ね、編集さんに教わったっていいわけだから、そんなになんだろう、ワナビーのうちは比較的、うん、基本だけ例えば鍵括弧の終わりには丸をつけませんよとか、一文字開けるんですよとか、そういう感じでいいんじゃないですかね。だってナローの人気作品とかだって意外とできてなかったりするけど面白かったりするじゃないですか。そういう感じになってるから、まあなんだろう、どう、例えばすごい分かりますよ、あのわらびとしてすごいスタイルにこだわる時期っていうのが僕にもありますよ。それはあのなんスタイリッシュなわらびになろうとね、必死にもがく時期っていうのはあるんだと思うんですけど、結局書いたもん勝ちなんで小説って書いて面白いものを書いて受賞して、あの人気作家になって、あのね、あの脱税疑惑になったもん勝ちなんで、違う、最後の人、違う、最後の人、触れちゃいけない場所、触れちゃいけないやつだけど、まあ、あのみんな税金はちゃんと払っていただければと思うんですけど、で、あの、うん、そういう形になったもん勝ちなんで、まあ、細かいことこだわらずに、楽しくわらびしようぜって思うんですよね。まあ、そんなこんなで、まあ、だから僕、いまだにやってんだと思うんですけどね。途中で辞めちゃう人もいる中でなんとかしがみついてますけども、まあそんな感じかなと思います。もしね、俺はこんな感じでやってるぜってコメント、ぜひ、俺こんな感じだよって、あの俺全く書かないよとか、俺こんな感じかなとか、そう、さっきの評価シートに関してもそうだけど、俺こんな感じしてるぜとか、俺こんなんだけどどう思うとか、そんな感じのコメントで、例えばこの動画内に書き込んでもらえれば、そこでもう、なんだろう、そこの、あの、チャット的な感じになっても構わないんで、そういう場所にして、どんどんこの動画してもらって結構なんで、はい、そういう感じで、皆さん、なんか、ね、ここで匿名の、あの、創作論バトルをね、この動画の中で、こう、やってくれると、ね、面白いかもしれない。だから、この、基本的に、あの、わななまっていう場所が、この皆さんの、あの、創作論をぶつけ合う場所でもいいかなとは思っております。あんまりめんどくさいと僕はそれをしますけど、まあそんな感じで、あの自分は評価してもらったら、まずここに注目しますとか、僕は、あの、プロとこう書いてるよっつうのね、よかったら、あの、普段はコメント書かないような人でも、あの、とりあえずあの、よく、まあ例えばあの、iPhone とかであのヘッドホンで聞いてて、いつもコメントしないんだよなって言って、たまにパソコンついて、まあニコ動でも見るかって言って、まあ僕の動画にたどり着いてくれるんだったら、そこで例えば別に、あの、再生の時間が0分001秒とかのところでも構わないですって、カチャカチャって打って僕はこうやってますよっていうね、場所でも、あの、ね、その馴れ合いの場所でもいいかなと思っております。それがね、あの、やっぱニコ動と YouTube の大きな違いで、やっぱ匿名性のそういう、あの、何、二ちゃん性といいますか、そういうのが、あのコメントで行き来できるのが、うん、いいかなと思ってるんで、なんかそういう風に、あの、俺はどうやってるぜとか、あの、俺電撃1位通過したよとか、俺、あの、落ちたよとか、そういうのとかで、あの、基本的に、あの、今二ちゃん的にね、そんな勢いないかなんか、そんな場でわらなま使ってもらってもね、いいかもしんないで、よかったら皆さん、こう、打ち込んで、カチャカチャカチャカチャ、打ち込んでいただければと思います。はい。ということで、底辺わなびさん。ね、お互いな、底辺わなび同士。僕の場合、底辺、老害わなびなんで、あの、もう、あの、僕に近づけるように、近づいちゃダメですけどね。あの、またお便りの方いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。そうですね。今は30分ぐらい経ったか。じゃあ、コメントの方溜まってるから、まあコメント拾いつつ話したいことがあったら話していく感じにしようかな。はい。 まあ結構ありがたいことにいろいろとコメントいただいてるんで、ちょっとそっちの方も返しつつ話していこうと思います。タグもいろいろつけてもらってるし、商品もいろいろとつ、たまにはあれですかね、あの貼ってもらった市場とかでも見てみますか。大人アニメ大人ラノベ、あ、これ持ってますね僕。確か読んだことあります。俺を好きなのはお前だけかよ、結局買いましたこれも。はい、買いましたね。買って、あ、そうか、読んだラノベの話もちょっとこの後しますんで、ちょっとお楽しみにしてください。テレビアニメデータカード出すアイカツ、アイカツ最近見てねえな。グッチ雄三うまいぞシリーズよく買えるブラック、これも持ってます。あのこれの緑のやつ僕持ってますね。あのカエルのやつ持ってますよ。はい、あの一人暮らしの時によく使ってましたよ。はい、面白ければ何でもあり、発行累計6000万部とある編集の仕事目録、三木一馬さんのですね。はい、読んでみてください。読んでみてくださいというか、物語の体操、あ、これは読んだな、物語の体操は読みました。あ、っていうか大塚英二さんのはあの読んで損はないと思うんで、ぜひ、あのとりあえず誰のあのハウツー本は誰の読んだらいいのっていうのはありますけど、もしまあサイトで済むんだったらサイトでした方が、あんまりお金かけたら勝ちっつうもんでもないんで、ネットに書いてある情報で十分だと思うんですけど、でもしなんだっけ、何を言ってたんだっけ、まあもしそう、図書館的なものでも創作本いっぱい置いてあるんでね、そういうところで借りたりとかしてもいいと思います。そんなにあんま僕みたいに小説にお金かけない方がいいと思う。そんなには僕とか結構お金かけちゃってる部分があるから、今んとこもう戻るに戻れない状況になってるんですけどね。うん、まあ大塚英二さんは読んどけば間違いないかなと思います。榎本明さんも、まあ、榎本明さんの大体一冊読んどきは大体あとは同じこと書いてあると思うんで、まあ、榎本明さんの一冊と、大塚英二さんの一冊ずつ読んどきはいいかなと思うんですよね。うん、あとはまあ、ちょっと読むのに詰まったなと思ったら、創作意欲アップのために読むのもいいかもしれません。グッチ雄三うまいぞシリーズ。てか、これはなんでかっていうと、ラジオタグでこうずらーって並べてみると、僕の前がグッチ雄三さんと金田智子さんの番組のがなぜか動画で上がってるっていうよくわかんない不思議な魔法が使われてる動画があるんですけど、多分味噌汁わなびの能力かなんかなんですけど、でそのグッチ雄三のうまい像とわらの間が大体再生数一緒だったっていう、僕グッチ雄三さんと金田智子さんと競ってるっていう。皆さんのおかげです、ありがとうございます。僕を皆さんのおかげ、皆様ねのお力で僕このわらのも人気番組に、もっと人気番組にさせていただければと思うんですけども。はい、というわけで再生数509、コメント83、509ですよ、久々に500台、500乗りましたね。まあ、最高が1500再生とかなんで、まあ、そこ目指しましょう。目指しましょうって、何様だっていう話ですね。はい、じゃあ、拾っていきましょう。原点会議ですね。まあ、これは、ボーイミーツガールみたいなのを書いたってことですね。ラノベ系の専門学校の講師に、そのノウハウを使ってなぜヒットを作れないのかと疑問に思います。これに関してはみんなそうなんですよね。なんだっけ、企業的な、アドバイザーとか、そういう仕事をされている方いっぱいいますけどね。じゃあお前はその仕事、そのノウハウを使ってお前は会社でも作っとけやって思うんですよ。僕本業でセミナーとか行かされることが本当多いんですけど、セミナーに行ってるんですけど、まあ皆さんなんか好きかって言いますよね。そういうこう、もうなんだったらもうそういうことでこういうノウハウを使って、なんでこういうノウハウをしないんですか、なんでこう皆さんこうやって、皆さん頭で分かってるのになんでこれをしない、じゃあお前がやって、お前はこんなところでセミナーやってる場合じゃなくて、それでそのノウハウで会社作って、もう億万長者になってからここに来いって言ってたら意外と最近そういう人出てきてるから、逆にめんどくさいっていう。いますよね、最近なんとか株式会社ホナララ代表取締役兼 企業アドバイザーとか。そういう方。僕がここまでできたんで、あなたたちもできますねっていう目線の、そのやつ、みたいな。そう。だから、結構ね、まあ、ハウツー本に関してもそうなんですよ。なんでハウツー本出てるか、なんで榎本明さんはハウツー本を出して小説を出さないのかっていうと、ハウツー本の方が儲かるからですね。はい。だからね、教える側っていうのが一番儲かるんだと思うんですよね。まあ、義務教育とか、大学と、まあ大学はそうかもしれないか。義務教育とか別として、多分ね、教える側っていうのが一番儲かるね。ラノベの、榎本明さんって賢い、多分。そういう、方にやってた方が一番儲かる。うん。まあ、そのこと、榎本明さんはどうでもいいと。どうでもよくはない。榎本明さんの話もこの辺で。ね、まあ、榎本明さんの、なんか、このわらびタグで、なんか榎本明さんの、なんか番組かなんかあるでしょ、確か。なんか、今もやってるかどうかわかんないけど。うん。次。男の子っていうのは何？つみやきさん男の子じゃないんでね。そんなに、皆さんは僕の想像上のつみやきさんをみんな萌えキャラにしてるんですけど、そんなに、足で踏んづけたような顔してますから。はい。次。つみやき来ました。AMG 卒は、エフラン大卒と同じレベルだぞ。実際に僕、専門、大学生と専門生を両方経験してるんですけど、なんか並べちゃいけない気がす、まあ、もともと並べてる人はいないんだと思うんですけど、やっぱ、意識が高いのは、専門生の方が意識高いですね。なんとなく。僕が、まあ、意識低い専門の人もいると思うんですけど、だけど、なんだろう、僕が驚いたのが、専門生って比較的結構、辞めちゃう人結構多いなって思ったんですよね。まあ、大学辞める人も結構いると思うんですけど、大学を辞める、辞めないっていうよりは、結構専門生って結構辞めちゃったりするんですよね。で、っていうのは、なんだろう。ガチでこの分野に関して取り組もうと思ったら、俺の道ここじゃねえっていうのに切り替えっていうのが専門の人は早くて、それだけアンテナを常に張ってるってことなんだろうけど、で、大学生なんて4年間なーなーと過ごして、なーなーと卒業して、なーなーと仕事に就くじゃないですか。で、その意識の差っていうふうに考えると、専門生ってあながち、だって、僕だって遊び、大学、専門だと遊びねえじゃんって大学行ったから。だから、まあ、結局入り直すことになるんだけど、専門に。で、けどそう考えれば、専門、だから AMG っていうのを18の段階でそうやって自分の行きたいところっていうのを明確に決めている人っていうのは、僕は尊敬に値すると思う。うん。だから、エフラン大卒と同じレベルどころか、もしくは、専門卒の方が逆に使えるんじゃないかな。使えるって言い方大嫌いですけど、まあ、言っちゃったけど、もう、人は道具じゃねえんだって思うんだけど、それで、専門卒っていう人の方が結構意識高かったりとか、まあ、意識高いことがいいことかどうかまた別として、そういう、なんだろう、人生における、例えばそういう、なんつうの？意識以外で何か言葉が出てこないかな、なんだろうね、やっぱりそうやって結構僕の周りは専門卒もいるし、大卒もいるし、まあ高卒の方もいらっしゃるし、まあ院卒の人もいらっしゃるしっていう中でいろいろ過ごしてきて、なんか専門卒の人っていう人の方が、仕事できる気がする。気がするだけですけど、まあいろんな人がいる中で結構あ、すごいな、この人って思う人は、あんま大卒の人はいない。専門だったりとか、やっぱ、なんですかね、遊ぶ期間の4年間みたいなものがないからからかわかんないけど。っていうのもあるし、あと、なんだろう。けど、なんか、聞いたことがあるのは、僕、要は人を雇う側の、 人を雇う側の人っていうか、まあ、その会社の専務さん、常務さんみたいなレベルの人と話す機会が結構あるんですけど、やっぱりその、なんだろう、18とか19とか専門卒とかで、やる人の方が仕事はできるけど、やっぱその、仕事に対する、なんだろう、その、遊んじゃ遊ばないみたいなやつがあるらしいんですよ。18、19で入って、一番遊び盛りの時に仕事をしてるから、結構、なんだろう、サボっちゃう人とか、結構遊んじゃう人とか結構いて、で、大卒っていうのは、すごい真面目にこなすらしいんですよ。だけど、その、専門卒の人って、その、遊びたいから効率的に終わらせる的な能力があるらしいんです。だけど、大学卒っていうのはもう4年間がっつり遊んでた人とかはもう、じゃあ俺も4年間遊んだからもう完全にもう仕事にもう全力投球やって思ってる人は意外と融通が効かなかったりとか、まあ融通が効かないかったりとか、そのなんだろう、例えば早く切り上げで遊ぼうぜっていう気力がないかったりとかっていうことがあるらしいっていうのをね聞いて、ああなるほどなって思ったんですけど、うん、だからそういうこともあるから、まああながち、うん、なんだあながちそうやって、まあさっき俺も比べちゃってますけどね、まあなんだろう、どれがなんだろう、その専門だからっつってエフランと同じとかそういうことじゃないかなとは思います。体験入学したのかしました。体験入学ってどんなことするの、役に立ったか、人生経験として役に立ったぐらいかな。と、まあ、てか、あれですよ、この回で語ってるよね、それに関しては。もうちょっともう一回、まあ多分、聞く前にコメントしてくれたんだと思うんですけど、まあちょっともう一回よくというか、また聞き直していただけるとありがたいです。はい、次。わなびの神様怖いな。一番怖い神様だと思いますね。ショートやんか。そう、ショート、二度と応募しないですよって、ショートの賞を応募しましたっていう、なんか滑りかけてるやつです。結構滑ってるやつですね。次、本日二度目、投稿数ですね。まあ、そのうち結果出るんだか出ないんだかっていうのを、あんまり僕アンテナ張ってないんで、誰か教えてください、結果出たら。いつもの速報の方、よろしくお願いします。次、すみやき短編集が作れるレベル。多分、短編集が作れるレベルでは、短編と、ショートを書いてるはず。すみやきさんのショートって何文字くらいなのです？何文字くらいだろうね。原稿用紙3枚はないじゃない？結構短い。短すぎるとか言われることもあるね。タイトル全部読み切って22作品めんどくさいのでやめます。次。美少女文庫かと思った大人なのべ。あ、確かにね。大人なのべ。あれは、絵のなのべっていうジャンルですね。次。直木賞と直木賞を目指しますから。なんじゃそりゃ、体験入学首席卒いちいち突っ込んでくれるのすごいありがたい。けどあれですよね、突っ込みに対してこのなんだ小なりみたいな感じでどれについての突っ込みですよって言ってくれてるのがすごいわかりやすいのはすごいありがたいですね。次、すみやきさんブロックタイトルにわなびって入れてないから、そうねっていうのはわなびだけの話で。ブログを書ける人ってすごいなと思って、まあ、常木さんのところもそうなんだけど、うん、やっぱりその、わなび以外のことも書きたいじゃん。どんだけ飯を食ったかとか書きたい。どんだけ飯を食ったかってなんだそれって話ですけど、まあ、そんなも書きたいからね。うん、まあ、けど、まあ、この、まあ、わななももそうなんですけど、やっぱ何かしらに特化したブログとかの方がね、皆さん見やすいですからね。例えば、28歳男性のブログとかよりは、わなびのなんとかブログとかの方が皆さん来るでしょ？どうせ。はい、次。スネキさんのところも読んでますよ。皆さん読んでくださいね。スネキさん。大体、ラクダさんのブログで大体僕なんか最近一律通貨とか、そういうの知ってる気がしなくもない。次。うちでは10ページ目にわななまが17回出てきて、調べてきてくれた人ありがとうございます。わらびってググって何ページ目に僕の関係のが出てくるかっていうの。ね。皆さん、死ぬほど暇で、死ぬほど暇だったら死ぬ前に一回やってみてくださいね。次。炭焼きルームの24時間生中継とか、YouTuber24 時間して、面白いの？俺の寝てるとことか、面白いの？それ。 隣の部屋の妹のツイキャスしてる声とか聞こえてくるけど大丈夫ですか。次、今回の動画の絵が住谷さん本人と本棚ですか。そうです。はい、次、ここから近況報告。はい、ありがとう。あ、てか最近嬉しいですよね、こうやってここから近況報告って書いてあると、ここから近況報告ですよみたいな、ここで飛べるみたいな感じの職人さん、ありがとうございます。よかったら今回もよろしくお願いしますよ。頼りにしますよ。炭焼きのショートショート全部読んだけど、このレベルだと小説現代では発信にもかからんぞ。あの小説現代のショートショート最近読んでるんですけど、意外とよく分かんなかったりするから、多分感性的に違うかなと思って多分もうね、走りもかからないこと分かってるけど、なんですかね、ショートショート好きな人のためのショートショートみたいな感じになってて、逆にこれ面白いのって思うものが多々はない、たまにあるのでちょっとそこはなんだろう、僕は多分ショートショートの賞は取れないんじゃないかなと思ったり思わなかったりとか、ラジバンだり。次、それめちゃくちゃ倍率高いと高かったですね。最終選考の審査員の、タマル・マサトモさんの本自体がつまんないからね。そういうことをディスらない。そういうこと。けど、この方なんか同い年らしいんで、1987年生まれらしいんで。だから、最終選考が同い年っていう。すごいよね。だって審査員やってる同い年がいれば、まあ、一時落ちする同い年がいるからね。僕のことですけど。1987年生まれはね、今一つパッとしないのでね、頑張っていただきたい。例えば、一つ上は、ダルビッシュとか、ダルビッシュだと、ダルビッシュ世代ですけども、ダルビッシュで、一つ下が、マー君世代だから、もう、野球に例えて知らない人はなんじゃそれって話なんですけど、87年生まれはそんなに代表、あんまり、今んとこ、そんなに活躍されてる方がいない、辻ちゃん、かごちゃんがピークだったと、僕は思っておりますけど、次、ここからお便り、ありがとうございます。何職人とお呼びした方がいいの？段落職人。段落職人ってなんだ？ありがとうございます。大人なのべ、かっこわらですかね。お、つめきさんのエンタメ性薄いしな。そうやろか。多分そうなんだろうね。書かれてるってことは。せやな。せやなは何かしらせやな。うん、ああ。そっかそっか。森さんウォッチャーの方に対しての反応だったね。そうだね。だから、基本的になんだろうね。森さんの生存確認をこの動画で行っている皆さんは、なんか、てか、ここにコメントを書くと森さん読んでくれるのかな？わかんないけど。はい。だから、皆さんなんか署名活動とかして、なんか、ラジオやってくださいってやってくれるかもしれませんよ。次。タレゾーは YouTube で月収35万くらい稼いでるぞ。本当に？タレゾーさん今やってんの？本当に？一時期やめたよね？またやってんの？人気 YouTuber タレゾー行方不明に活動停止が惜しまれるって書いてあるじゃん。タレゾー、あしょ、どっちかというとタレゾーさんのマットを作ってる人が儲かってるだけでしょ、これ。タレゾーさんには入ってないでしょうかね。35万か、いいね。けどさ、考えようによっちゃあれですよね。35万稼ぐために毎日動画作るのだってね、2、3時間かかるわけだから、2、3時間以上かかるわけですよ、ちゃんと。だって、この、わななま自体だって、4時間ぐらい平気でかかってますからね。まあ、4、5時間かかってるから、アップロードして、まあ、とりあえず、まあ、アップロードするじゃん。動画を作って、その後に、また、なんだ、エンコードっていう作業があったりとか、まあ、ちょっとすいません、その辺は、めんどくさい話なんで、まあ、いろいろとしてるんで。YouTuber が楽かっていうと楽じゃないと思いますよ、いろいろと。うん。 このわななま以上にアンチがいるだろうしね。まあ、最近わななまアンチの方いらっしゃらなくなったんで、ちょっと平和に僕はやらせていただいてますけどね。次。X レイテッドは18記念日、初めて知った。あ、あれか、なんか、プレステのソフトとかに X とかって書いてるってこと？そういうことか。次。学校で教えるのは基礎技術だろうから、講師の経歴にあんまり意味はないぞ。まあそうなんだよね、結局。っていうか、何事に関しても、学校ってきっかけの一つでしかないからね。その後実践がものを言うから、まあ、教習所だってそうだし、車のね。結局車の教習所で、ね、免許取って、それで卒業して免許取れたって、その後運転しなきゃペーパードライバーになっちゃうしってことですよね。次。おめでとう。何が まだ美術周年。はい、ありがとうございます。なんか、ください。次。森永拓郎学園。そうですね、森永拓郎学園。森永拓郎さん、意外と背ちっちゃかったです。次。同じあのエレベーターの、行ったことありますけど、聖地ちゃんです。なんか、大学の近所の、日高屋あたりでなんか飯食ってたっつう話ですけど、次。こっから後半戦、タグ職人、あれ、コメント職人、ありがとうございます。大人なので意味深、みんな、そんなに俺、なんだろう、どやって感じで言ってないけど、なんでそんな引っかかった大人なので、次。ガガガガ、おひさ、はい、おひさ。快楽天ビーストがすき焼き。はい。別に、好きなエロ漫画雑誌を言い合うスレじゃないのでね。皆さんの胸の奥にしまってもらって。大わなびですね。あれ、何その、バッハ、小バッハ、中バッハみたいな。大バッハみたいな。次。タートルにわなびってないとなかなか、やっぱみんなそう思うんですね。まあ、わなびのくせに生意気だ。わなび入ってますんで。ゆり小説で何期賞を狙うのか。ユリでは撮ってないよね。誰もね。けど、やっぱり、なんだろう、難しいよね。ユリはね。うん。はい。そう、なんか意味深。次。10年続けるのはすごいよ。いやいや、あなたの方がすごいですよ。よくわからないです。スベックス AMG ネタ好きだね。AMG、そう、さっきの87年生まれで言うと AMG 卒で落合福士くんがいますからね。落合福士さんがいますからね。声優のね。はい。多分今、僕の中で1987年生まれのトップを走ってる落合福士さん。プギャーって何ですか？ググれ。次。スベックスさんもわなび塾開校して講師やってくれ。コミュ障なんで基本的にあんまり。はい。あんまり、いや、うん、あんまりちょっと、うん、はい。はい、わらわらわらわらわらわら、まあ、笑っていただければありがとうございます。いつ出るんだよ、電子書籍。なんだろうね。僕、基本聞かないでしょ。なんか例えば、賞取りました、受賞、なりました。いつ出るんだよって文句言わないでしょ、みんな。うん、まあ、僕だから言ってくれるのかな。うん、なんか、まあ、つか、言えることと言えないことがあるよ。そういうのはね。次。ラクダって作者の人。あ、そう。そう、これはびっくりなんですけど、その、ラクダさんってあれですよね。電撃で受賞した方のペンネームですよね。いや、その人とは別です。常木ラクダさんっていう、ラクダ図書館っていう、ブログの人と、その人は多分別。多分別っていうか、別の方ですね。次。モリスラジオ復活希望は僕のところに書いて、モリスさんに届くのだろうか。モリスさん、復活希望が出ております。よろしくお願いします。次。FM ラジオに出たらアップお願い。はい、地元の FM ラジオに出ることになりました。はい、収録日が、5月の6日だっけな、に収録してきますが、本名、ちなみに、本名と仕事と住んでる場所全部バレますんで、アップ、しかも FM ラジオをアップすることは違法です。はい、ご了承ください。次。一番好きなファミレスは、ステーキガスト。はい、次。ステーキガストが好きです。次、おすすめのメニューも教えてくれ。ステーキガストの、ステーキガストはね、サラダバーのフルーチェみたいなやつが美味しい。チョコレートプリンとかの時もある。 チョコレートプリンとか、なんかその手のところのやつが死ぬほど食えるのでおすすめです。あと、なんだろう、おすすめのメニュー、サイゼリア、サイゼリアも好きなんですけど、サイゼリア の, あのフレッシュチーズとトマトのサラダみたいなやつが美味しいです。はい。あれがうまいね。あと、ミネストロ、野菜たっぷりミネストローネみたいなやつもうまい。サイゼリア。てか、サイゼリアのは基本うまいね。あの、イカとパプリカのなんとかみたいなやつもうまい。はい、次。うまいっていうのを連呼してったら、それだけで番組が終わるって話ですよね。次。今期は、あ、じゃねえや、あ、その上か。最近何度も読んでみたいんだけど、アニメは見てるの。ランダペ読んでますよ、最近。ちょっと、じゃあ読んだランダペの話、ちょっとだけしますか。僕の読書メーターをクリックだ。多分みんな、あの、僕の読書メーターをクリックだって言って、僕の読書メーターのページに行ける人なんていないんですけど、世の中に。最近読んだのが、4つほど読んだのかな。1つ目が、週末何してますか、忙しいですか、救ってもらっていいですか、という作品ですね。あとは、幽霊列車とコンペイト、メモリーオブウリガ、これはユリナ作品ですね。次、バルハラの晩御飯、イノシシとドラゴンの串料理。これは、電撃の受賞作、金賞を受賞した作品になりますね。次、エイルンラストコード。これは SF、MF 文庫の、まあ、ロボ、巨大、あのね、これ、なん巨大ロボって片付けんのよみたいなのが、すごいめんどくさいけど、巨大ロボって言っちゃうね。そういうもんだから、巨大ロボ系のやつ。で、ちなみに、この週末何日しますか、忙しいですか、作ってもらっていいですかと、エイルンラストコードっていうのが、この名の、このライトノベルがすごいの、新作の1、2だったと思います。確か。はい。で、このバルハラの漫画はさっき言った、あの、電撃の金賞受賞作。で、幽霊列車とコンペイトっていうのは、この富士見ミステリーっていう、あの、まあ、知らない人もいるかもしれないですけど、あの、富士見文庫の中で、富士見ミステリーって言って、あの、今で言うとこの、あの、ラノベと一般のボーダーみたいな、レーベルがあったんです。富士見ミステリー文庫って。ミステリーだけじゃないですけどね。で、その作品、幽霊列車とコンペイト。僕的に富士見ミステリーは結構名作が多いなって思ってて、僕のおすすめとかだと、ちょっと本棚行ってきます。はい、ただいま。ルームナンバー1301っていうのかな。荒井照先生のやつですね。お隣さんはアート好き。これ面白かったですね。昔読んだんですけど、また読み直そうかな。ちょっと、あまり面白かった記憶しか残ってねえという感じの、はい、の富士見ミステリーね。あの、よく、多分ね、今はもう、電子書籍になってなければ古本で買うしかないので、古本とか図書館とか、そういうところでチェックしていただけると結構面白いと思います。で、週末何していますか、忙しいですか、作ってもらっていいですかっていうのは、これはファンタジー系、これがファンタジー。で、バルハラの晩御飯も、まあ、これもファンタジーだね。異世界ファンタジー。で、エイルン・ラストコードという巨大ロボの SF もの。で、幽霊列車のコンペイトが、まあ、言ってみればユリ作品。で、今回はこの、週末何しますか、忙しいですか、作ってもらっていいですかと、エイルン・ラストコード。まあ、さっきも言った通り、あの、コロナノの新作上位なんですけど、あのコロナの新作上位にどういうのが来るかっていうのが大体分かった気がしますね、この2つっていうのは。っていうのは、そのやっぱりコロナのを投票する人っていうのは、やっぱ下目が超えたあのランドベ読者の方なんで、そういう人に向けたあのランドベオタクの人が読んで納得っていう作品が結構来てる。だから週末何しますか、忙しいですか、作ってもらっていいですかと、エラルラストコンに関してはあのそれぞれファンタジー好き、あの異世界ファンタジー大好きだぜ、なろうもの大好きだぜ、転生大好きだぜっていう人、まあ転生ものじゃないですけど、にとってはすごい、でしかもすごい上手いんですよ、文章が。週末何しますかに関しては、だからそれでもう、あすごい、もう納得の面白さだわっていう感じ、こっちは。ていうか、まあ一巻にか、あの 一家に関してはまだ始まってないんで、これからだと思うんですけど。で、エラルラストコードっていうのは、この後書きにも書いてあるんですけど、例えば、エヴァンゲリオンだとかガンダムだとか、その手のものがすごい好きな人たちの延長上で、その人たちが喜ぶ、みたいな、お前そんなに楽しんで寝なさではっていうのがバレバレなんですけど、っていう感じの SF、もう、なんだろう、SF 読みは面白いんじゃねっていう感じのやつでした。はい。で、僕的に、で、そう、幽霊列車とコンペイトーっていうのは、これは、今、ちょっとプレミアついてんで、軽く。びっくりしたんですけど、アマゾンで。軽くアマゾンで3000とか4000とか5000とか結構しちゃうときはするやつです。今いくらなんだろう。ちょっと見てみようかな。ていうか、今日長くなりますよ。今更ですけど。アマゾン詳細ページ。あ、今、比較的、求めやすい。2720円ですね。それでも2700円するんですけど。で、発送代込みで3000円するんですけど、一冊。まあ、以前これ5000円とかの時は ありまして。5000円の時なんですけど、今は比較的お求めやすい価格で。はい。ちょっと中古品が4つ出てるんですけどね。2700円、あ、けど、3000円出して買えるんですね、今ね。まあ、で、まあ、一番高くて4000円ぐらいで。まあ、一冊、ね、そんぐらいので取引されてて、僕はたまたま、本当に安く、言ってみれば、古本屋さんで見つけたので、ラッキーでしたけど、はい。っていう作品なんですけど、これに関しては、いや、ユリってこういうことなのかなっていうのもあるし、やっぱ、ユリって、ちょっとね、僕もゆる書く上でちょっといろいろとカルチャーショック受けたんですね、今回。なんだろう。まあ、ガールミーツガールってこういうことかって思って。ガールミーツガールものなんですけど、で、やっぱりゆり要素。まあ、イチャイチャ要素も多少ありっていう。やっぱりその物語で読ませるっていうタイプで、その付属要素としてゆりがあるみたいな感じかな。そんな感じの、そんな感じです。はい。そんな感じの作品でした。だから、まあ、もし、ユリを読む人だ、ユリを書く人だったら、まあ、ユリを書くことお勧めしないんですけど、まあ、読んでみても面白いかもしれない。まあ、2、3000円するのでね、ちょっと、まあ、もし、古本屋で安く見つけたらぐらい、読んだ方がいいかもしれない。で、僕的に一番面白かったのは、このバルハラの晩御飯。これ面白かったですね。すごい読みやす、よ、で、読みやすいに関しては、まあ、褒め言葉にならない時もあるんですけど、けど、最近異世界西洋ファンタジーって、異世界西洋ファンタジーいろんなの読んでるから、お前らわかるよね的な、異世界ファンタジー大好きっ子たちのために書きました、ぴょんみたいなやつが結構多い中で、これは、なんか、すごい読者に親切な感じで書かれてて、すごい面白かったし、あと、結末的にも誰も苦しまないみたいな、そんな、まあ、ネタバレにはなんだけど、もう結構すごい世界観が大好きです、これに関して面白かったな。だからちょっと他の受賞作もちょっと気になるところなんで、いろいろ読んでいきたいなと思うようになりましたね。ってな感じで4作ぐらい読んでるんで、で、4作ぐらい読んでますんで、まあ最近読んでないってことはないですってことを長々と、コメントに返したところなんですけど、次。アニメは何見てんの？おそ松さんが終わってから僕見てないです。おそ松さん以上のものが出てこないので、逆に何か教えてください。今期何のアニメも見てないです。おそ松さんが終わってから、おそ松さんロスになりました。次。グルメ漫画ばっかり読んでたら飽きない。飽きないっすね。飯食って飽きないっていうのと同じ感じ。女が主人公のグルメ漫画って感情移入できる。感情移入じゃないっすね。可愛いなって思うから、別に感情移入じゃないな。次、コンビニのスーパーで買えるおすすめの酒を教えてくれ。最近ローソンさんで結構売ってたりとか しますけど、よいしょ、夜な、夜な夜なの里って会社名かなっていうね、長野の会社だと思うんですけど、そこのビールが美味しい。夜な夜なエール。あ、よ夜な、この、夜な夜なの里ってこれは何？サイトの名前か。これの会社って何？会社の名前って何？これ。まあ、まあ、会社の名前は知らないですけど、水曜日の猫だったりとか、あと、夜な夜なエールだったりとか、インドの青鬼とか、その手のビールが、ローソンさんで、ローソンさんですね。で、売ってたりとか、あとスーパーにも売ってたりとかします。ので、この辺の、夜な夜なエールの会社名は何だ？夜な夜なの里さんなん、かな。うん。水曜日の猫とか。エールビールって言われてるものは美味しい。ビール好きじゃなくてもいけると思います。ぜひ。特に水曜日の猫おすすめです。あと、なんだっけ、僕ビール、君ビールだけど、その名前のカエルのパッケージのやつとかおすすめです。結構ね、今ローソンに売ってると思うんだ。その辺のビール好きですね。次は、それに合うつまみを教えれ、うまい棒です。うまい棒が一番多分、ビールがうまく飲めると、俺は自負。うまい棒か、あとポテサラですね。ポテサラに関してはセブンのポテサラと、あとね、セブンのね、煮卵が美味しい、最近。その辺とつまみで飲んでます。外食多そうだけど、1ヶ月の飲食費は、外食多いですよね。週2、3ぐらいで外食してるから、単純に1000円だとすると、まあ3000円でしょ ?3000 円の、まあ1万円ぐらいかな、じゃあ。うん。あとは実家なんで、はい。1万円ぐらいです。飲食費わからん。けど1万円以上は使ってますね。最近あまり映画館行ってないみたいなら、まあ、比較的見たんですよ。なんだっけ、休校ラジオっていうので語ってるんで、よかったらそっちの方聞いてもらいたいと思うんですけど、僕だけがいない街とか、あとは、クレヨンしんちゃんの新作も見てきましたんで、まあその辺の話は休校ラジオっていう方で、相方ルーズキー龍之介くんっていう人と話してますので、よかったら聞いてみてください。この動画は本物の AMG の卒業生もたくさん聞いてるかな。僕なんかのラジオ聞かない方がいいかもしれないですよ。なんか、第一線で活躍してるってください。次。すみやきさん、たくさん書いてるのにネタ切れにならないのがすごい。ネタ切れにはなったことないな。書きたいものはいっぱいあるんで。うん。っていうタイプ。すみさんは人気あるよ。ありがとうございます。なんか急にフォローが入りますけど。ありがとうございます。すみさんです。人気あるの？ないよ。キャーキャー言われたことないよ。次。そろそろ次の回がアップされますから、お待たせしました。すみやきオフ会やろうぜ。大阪の、なんていうのこれ。貝塚あたりで。なんで、大阪でやんの？オフ会って、何？よそ行くの？俺って。そういうのってわかんないですけど。どこ貝塚って。なんで大阪でやんの？そもそも。そもそも。だって、すみやきさんですよねっていらっしゃいますかって、文振りに来てくれる人が3人だから、僕入れて4人とかでしょ、どうせ。やるとしても。4人だもんな。オフ会にならないと思う。次。AV あまり見ないんだけど、なんで処理してなんでそういう情報を聞きたがるのだから、なんかいろいろとしてますよ。次。高橋聖子の AV はさすがに買うような。知らねえよ。その高橋聖子だか、誰だか、よしこだか、みつこだかは知らないよ。AV 女優の名前全然知らないですね。リオは、同じ大学の同じ時期にいたらしい。次。焼き鳥チェーンで一番好きなのか、焼き鳥チェーン行ったことないです。次。今月の文化タブーでは、鳥貴族が一番うまいらしい。鳥貴族も行ったことないです。だから、 だからもうね、住焼さんの田舎を舐めすぎ、みんな。だからもう、車で30分が最寄り駅なんだって。次、焼き鳥と串カツとホルモンならどれが一番好き？焼き鳥かな？ホルモンはね、最近、あんま痛風になっちゃうからね、ホルモンね。どうしようかな。焼き鳥がいいな。ぼんじりを死ぬほど食べたい。次、シャムゲームのことどう思うって、わかんなかったんでググったんですけど、YouTuber の方ですね、実況動画ほとんど見ないんでよくわかんないですけど、実況動画じゃないんですけど、僕が唯一見るのが、永井先生っていうか、永井浩二さんって方の、もう、実況とかそういうのの以前の、日記タグとかそっちの、ピアキャスっていうのでやってらっしゃって、今は FC2 で配信されてる方、なんですけど、その方ぐらい、その方がの、アイドルマスターとか、そういうの見てた。で、だから逆に今の、はい、それでは始めていきましょう、みたいな人は、なんか、抵抗があるっていうか、長井先生的には勝手にやってるから見に来いよ、みたいなピアキャスのあれだったんで、あんまり見たことないな、実況は。長井先生みんな見て。面白いから。って言っても最近、見てないですけど。こんだけラジオやってんなら YouTuber になればならないよ。次。だからさ、再生数、YouTuber になれなれ言うけど、だって、ニコ動だからこれほどコメント来てるわけで、コメント来なくなっちゃうもんね、YouTube だったらね。ラスト。妹たくさんいるらしいけど、何やってんの？え、それは何？親父何やってんのってこと？住焼きパパ何やってんのってこと？そんなに3人も妹作り上がって何やってんのってこと？すいません、息子、すいません、親父が、すいません、何やってんのって言われても、何やってんの？妹たくさんいるよ、何やってんのってこと？すいません、なんか、申し訳ない。ちょっと親父の代わりに僕が謝っておきます。申し訳ございませんでした。はい、というわけで、全コメント開始終わりましたんで、また何かありました。まあ、1時間超えですね、久々に。ということで、そうだね。ブーリゴあたりにまた撮ろうと思うので、もし聞きたいことありましたら、コメントにてガンガンガシガシお願いします。というわけで、ここまでの終わりでは、すみやきでした。メールフォーム、メールアドレス、コメント欄じゃねえ。動画説明欄の方に書いてありますんで、よろしくお願いします。とりあえず4月中に何かしら、賞に出す方は頑張ってください。というわけで、ここまでのお相手は、すみやきでした。では、それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。